最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。2026年7月27日月曜日です。こんにちは、あなたのテックフレンド、はるかです。皆さん、週末はどうでしたか？週明けの月曜日、ちょっと憂鬱な方もいるかもしれませんが、新しい1週間元気にスタートしていきましょうね。ところで、今日7月27日はスイカの日なんだそうです。スイカの縞模様を綱に見立てて、夏の綱の語呂合わせから来ているみたいですよ。暑い夏にぴったりの記念日ですよね。私も今日の帰りに買って帰ろうかな。さて、今日のポッドキャストでは、日本の自動車業界を揺るがす大きな連携のニュースや、私たちの暮らしに関わる自治体の AI 活用、そして最低賃金をめぐる経済の話題、後半ではオープン AI が発表した初のハードウェアや AI ツールの通信プロトコル、さらには大人気ゲームエンジン Unity の次世代版について深掘りしていきます。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずは、日本の自動車業界にとって大きな一歩となるニュースです。ホンダと日産自動車が次世代車の頭脳にあたる基本ソフトウェア、いわゆる OS を共同で開発する方針を固めたというニュースです。この次世代車は SDV、 つまりソフトウェアデファインドビークルと呼ばれていて、インターネットを通じてソフトウェアを更新することで、自動運転機能を追加したり性能を向上させたりできるのが特徴です。まさに走るスマートフォンみたいなイメージですね。この SDV の性能を左右するのが司令塔の役割を果たす OS なんです。今回の共同開発では、日産が開発してきた OS をベースに進める方針とのこと。さらに OS からの指示で車全体を制御する中核部品 ECU 電子制御ユニットも共通化する方針で、早ければ8月にも正式に合意する見通しだそうです。これはすごいスピード感ですよね。なぜ今この2社が手を組むのか。その背景には、アメリカのテスラや急成長する中国メーカーといった海外勢との熾烈な開発競争があります。特にソフトウェア開発の分野では、日本のメーカーは少し遅れを取っていると言われてきました。そこでライバルでもある2社が手を組むことで、開発スピードを加速させ、コストを抑え、世界市場で戦うための競争力を高めようという狙いがあるんですね。これまで日本の自動車メーカーは、それぞれが独自に技術を磨く自前主義が強かったんですが、その垣根を越えて協力するという大きな時代の転換点と言えるかもしれません。この連携が日本の自動車産業の未来にどんな影響を与えるのか、今後の動きから目が離せませんね。
さて、次は私たちの暮らしにもっと身近な DX、デジタルトランスフォーメーションの話題です。総務省が地方自治体の業務での AI 活用を本格的に後押しするというニュースです。今、多くの自治体が少子高齢化の影響で職員のなり手不足に悩んでいます。一方で、住民サービスなどの業務量は増える一方で、現場は本当に大変な状況です。そこで期待されているのが AI による業務の効率化なんですね。総務省は今年度、浜松市と神戸市で2つの業務に AI を活用するモデル事業を実施しています。一つは住民基本台帳への記録、もう一つは生活保護の新規認定です。これらはどの市町村でも行われている代表的な窓口業務なので、ここで成功事例を作れれば全国に展開しやすいというわけです。具体的には、届け部書類に不備がないかといったチェック作業を AI がサポートするという使い方をしています。実は総務省が去年10月に行った調査によると、すでに業務に AI を活用している自治体は 74%、 都道府県と政令指定都市に限ればなんと 100% だったそうです。でも、その多くは音声を文字に変換したり、チャットボットで質問に答えたりといった比較的簡単なサービスの導入にとどまっているのが現状でした。 今回の総務省の取り組みはそこから一歩進んで自治体の基幹業務に AI を本格的に組み込んでいこうというものです。モデル事業の結果を検証して全国展開に向けた指針も策定するとのこと。さらに将来的には複数の業務を自律的にこなす AI エージェントの導入も視野に入れているそうです。人手不足という大きな課題をテクノロジーでどう乗り越えていくのか、この取り組みが成功すれば私たちの市役所や区役所での手続きがもっとスムーズになったり、職員の方がもっと専門的な業務に集中できるようになったりするかもしれませんね。期待したいところです。
続いては経済の話題です。毎年この時期に議論が白熱する最低賃金に関するニュースです。見出しには最賃で競争、チキンレースの声とあります。記事で紹介されているのは秋田県のケースです。秋田県は2024年度最低賃金が全国で最も低い時給951円でした。それが昨年度なんと80円も引き上げられて1031円になったんです。これは長年の全国最下位というイメージを払拭したいという県の強い思いがあったようです。もちろん働く側にとっては嬉しいニュースですが、経営者側は大変です。秋田市でスーパーを展開する丸大の社長は、月の人件費が数百万円増える計算になる、財務状況はギリギリと悲鳴を上げています。従業員の8割以上が非正規社員で、最低賃金に近い時給で働く人が多いそうなので、影響は甚大ですよね。実体経済や業績を無視して突破している印象だという言葉が、経営者の本音を物語っています。昨年度は、こうした近隣の県を意識した引き上げ競争が過熱して、結果的に全都道府県で時給が1000円を超え、全国平均は1121円になりました。今年も激しい競争が予想される一方で、国は過熱をいさめる報告書をまとめたそうです。他県より1円でも高くという競争が、果たして地域経済にとって本当にいいことなのかという問題提起ですね。労働者の生活を守るための最低賃金と、企業の経営を圧迫しかねない人件費。このバランスをどう取るのかは本当に難しい問題です。皆さんはこの最低賃金をめぐる動き、どう考えますか？
前半の最後は国際情勢に関する短いニュースです。イランがアメリカ軍による攻撃が停止したことを受けて、報復作戦を休止したと発表しました。イラン陸軍の報道官が国営テレビで明らかにしたもので、米国の攻撃は2番前まで続いていたが、過去2番は停止した。我々の戦略は基本的に報復的なものであり、我々も報復作戦を休止したと語っています。ただこれで完全に緊張が緩和されたわけではありません。この報道官は続けて、米国が戦争と空爆の継続に固執すれば戦域は拡大することになろうと警告もしています。つまり相手の出方次第では再び行動を起こす準備があるということですね。中東地域の情勢は依然として予断を許さない状況が続いています。今後の動向を注意深く見守る必要がありそうです。さてここからはガラッと変わって技術の話題を深掘りしていきましょう。
まずはチャット GPT でおなじみのオープン AI がなんと初のハードウェア製品を発売したというニュースです。その名もマイクロ。特殊キーボードをデザインするワークラウダー社と共同開発した小さなキーパッドです。見た目はちょっとレトロな感じもおしゃれな小さなキーボード。価格は230ドル、日本円だと3万円ちょっとでしょうか。このマイクロ、一体何ができるのかというと、チャット GPT の操作を効率化するための専用デバイスなんです。キーパッドの上部には6つのエージェントキーがあって、それぞれに特定のチャット GPT のタスクを割り当てることができます。例えばキー1はブログ記事の執筆、キー2はコードのデバッグといった感じです。その下には6つのコマンドキーがあって、プログラムの制御に使います。 そして一番便利なのが音声入力ボタン。このボタンを押しながら話しかけて、送信ボタンを押すだけでチャット GPT に指示を送れるんです。キーボードで長々とプロンプトを打つ手間が省けるのは嬉しいですよね。キーの光る色で AI の状態が分かるようになっていて、白は待機中、青は考え中、緑はタスク完了、赤はエラーといった具合です。どのキーに何を割り当てたか、この色の意味も覚える必要があるので、最初はちょっと学習が必要かもしれません。ただこのデバイス、ターゲットであるはずのハードコアなプログラマーたちからの評判は正直あまり良くないみたいです。海外の掲示板レディットでは、これは冗談で本物の製品じゃない、真面目なコーダーはこんなもの使わない、なんて辛辣な意見も。あるメディアのレビューでは、私をイライラさせるために作られたとしか思えない高価なマクロパッドとまで言われています。一方で記事を書いた記者の方は、使い方に慣れてくると結構楽しいと評価しています。特にチャット GPT を日常的にヘビーユースしている人にとっては、作業効率が上がって230ドルの価値はあるかもしれないとのこと。 OpenAI のハードウェア戦略の第一歩として、非常に興味深い製品ですね。
続いては AI 関連の少し専門的な話題です。 AI ツールとサービスをつなぐための通信プロトコル MCP の使用が、明日7月28日にアップデートされるというニュースです。まず MCP って何って思いますよね。 MCP はモデルコンテキストプロトコルの略で、 AI エージェントのようなツールがGitHub のような外部のサービスと情報をやり取りするための、いわゆる共通言語やルールのようなものです。これが業界の標準になりつつあるんですね。今回のアップデートで一番大きな変更点は、通信がステートレスになることです。これちょっと難しい言葉ですよね。簡単に言うと、これまではステートフルな通信で、クライアントとサーバーが、こんにちは、これからお話ししますね、セッション番号は123番ですみたいに、1対1の関係を維持しながらやり取りする必要がありました。これを管理するためにセッション ID というものが必要だったんです。新しいステートレスな通信では、こうした事前のやり取りやセッション ID が不要になります。リクエストを送る側は、毎回初めまして、これをやってくださいと自己紹介付きでお願いするイメージ。これによって、どのサーバーがリクエストを受け取っても処理できるようになるんです。このメリットは何かというと、システムの規模を大きくしやすくなることです。たくさんのサーバーを並べて、ロードバランサーという交通整理役を置けば、大量のリクエストを効率よくさばけるようになります。まさに現代的なウェブサービスの作り方ですね。そしてこの新しい仕様に早速対応するのが GitHub です。GitHub は、最新の MCP 仕様に対応した GitHub MCP サーバーを、仕様が公開されるのと同じ7月28日にリリースすると発表しました。これによって、 AI ツールが GitHub 上のコードを参照したり検索したりする際の接続が、よりシンプルで高速になるそうです。 AI 開発の裏側でこんな進化が起きているんですね。
さて、本日最後のニュースです。世界で最も人気のあるゲームエンジンの一つ、Unity の次世代版となる Unity 7が発表されました。ゲーム開発者にとってはビッグニュースですね。Unity はスマートフォンから家庭用ゲーム機、PC まで、さまざまなプラットフォームのゲームや VR、AR コンテンツを作るための開発ツールです。プログラミング言語には C シャープが使われています。今回の Unity 7で最も重要な変更点は、プログラムを動かすための実行基盤が、これまでの Mono から CoreCLR に移行することです。 Mono は .NET フレームワークのオープンソース版なんですが、 CoreCLR はマイクロソフト自身が開発している、よりモダンで高性能な実行基盤なんです。この移行によって、開発のあらゆる面が高速化されたと説明されています。例えば、開発中にゲームの動きを確認するためのプレイモードへの切り替えが、ほぼ瞬時に行えるようになったり、3D オブジェクトを描くかどうかを判断するためのシェーダーのビルドが 90% も高速になったりしたそうです。
これは開発者にとって待ち時間が減って試行錯誤のサイクルをものすごく早く回せるようになるので本当に大きな改善ですよね。そしてここでも AI が関わってきます。新しいコマンドラインインターフェースが導入され無料で提供される MCP 機能によって AI エージェントを Unity に接続して操作させることが可能になるそうです。さっきお話しした MCP がここでも出てきましたね。 AI にゲームのテストをさせたりアセットの管理をさせたりといった使い方が考えられそうです。その他にもよりリアルな光の表現を可能にするリアルタイムグローバルイルミネーションといった新しいレンダリング技術も追加されています。 Unity 7の登場でゲーム開発はさらに効率的に、そして作られるゲームはさらにリッチで没入感のあるものになっていきそうですね。楽しみです。
はい、今日のポッドキャストはここまでです。今日はホンダと日産の協業という自動車業界の大きな動きから自治体の AI 活用、最低賃金の話、そしてオープン AI のキーパッドや MCP、Unity 7といった最新の技術トレンドまで幅広くお届けしました。皆さんの気になるトピックはありましたか？次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。